2018年12月26日、第二歴代史18章、モーニングデボーション。メッセンジャーはスザンナ牧師です。おはようございます、皆さん。今日は祝日、休みの日ですね。しかし皆さんがこのようにして、モーニングデボーションに来られるのを見て、私はとても嬉しく感じています。今日は歴代史第18章に入ります。今日はとても特別な箇所です。もし、列王記と照らし合わせて読むと、列王記第一の12章ですね。12章と見比べると、ほぼ内容が同じです。でも細かいところ、細かい内容がちょっとずつ違います。列王記は歴史の事実の、本当に、事実のことが書いています。歴代史は、神様中心に書かれて、神様見てがどのように国々の上に働いているかというのを中心に歴代書は書かれています。じゃあ18章の31節を見てください。戦車隊長たちはヨシャポテを見たとき、あれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼を取り囲んで戦おうとした。で、実はこの内容は列王記には書かれてないんですね。これは歴代史にしか書かれてない内容です。で、列王記っていうのは人の視点から書かれているものです。で、しかし、歴代史というのは、やっぱ神様の御手がどのように働いているかというのが書かれています。どのようにして偽札を見つけることができるのでしょうか。本物のお金を触って見て、それを実際感じる。で、パスポートとかにもあるんですけども、このお札にも、この偽物をどのようにして発見するか、特別なのかデザインというものがありますね。このように、このようにして本物を知ることによって、この偽物をすぐ見つけることができる。このようにして私たちも歴代史18章を学んでいきましょう。この18章ではどのようにして神様に叫び求めるのかっていうのを中心に学んでいきたいと思います。第二歴代史は、第二歴代史の中で、この、どのようにして主を求めたか、私たちはどのようにして主を求めるべきかということを知る必要があります。18章1節、こうしてヨシャパテには富と誉れとが豊かに与えられたが、彼はアハブと縁を結んだ。なんと、この1節っていうのは列王記には書いてないんですね。これなのでとても特別な箇所です。これはものすごく大切な箇所です。タイトルは、この第一段落は、何もかも主に求めないこの心。何もかも主に求めることができなかった良い王様っていうのが、紹介するこのヨシャパテですね。富とは何でしょうか。誉れ。私は実はね、理解できないんですね。このアハブ、この悪い王様アハブとどのようにしてこの縁を結んだんでしょうか。で、北イスラエルの王、このアハブはとても主に忌み嫌われてた王なんです。なぜ一説にとてもいいヨシャパテ王はアハブ王と手を組んだんでしょう。歴史によると、国と国を縁を結ぶことは普通なことです。良い王様、悪い王様が互いにこの縁を結ぶっていうことは、この歴史の中では普通のことですね。ヨシャパテは、ある程度の力もあって、この富と誉れもある程度ありました。なので、イスラエルの王、この悪い王様、アハブと、この縁を組んでもいいかなと思う、このような考えに行ったんですね。この戦争によって、こう勝つことによって他の国々と仲良くなるのではなくて、このアハブの娘とこの結婚する、この政略結婚ですね。政略結婚することによって他のこの国と仲良くするということをヨシャパテには思ったかもしれないです。ヨシャパテは自分の力をイスラエルの国にも影響力を与えたかったんですね。で、一緒に、この私たちの主を求めようっていうふうに方向に持っていきたかったんです、実はヨシャパテは。しかし、この歴代史18章1節には、もしかしたらここを書かれてるんですね。アハブと縁を結んだ。この時代、この時結構イスラエルの民は、外国の人たちと結構交流があったんですね。で、交流があって、結構イスラエル人ではない異邦人の娘を、目取ってたんです。この時。なので、ヨシャパテもこの外国と縁を結ぶ。ヨシャパテは、実はこの縁を結ぶ時に神様に尋ねることをしませんでした。で、ヨシャパテは、この彼が王様になった時、このヨシャパテの父、このその 17章、この前の章ですね。前の17章4節、その父の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの仕業に習わなかったからである。彼は北イスラエルのこの悪行というのに習わなかったんです。このついていかなかったんですね。彼もそうすることはしなかったんです。しかし、この北イスラエルと手を組むことによって、この南の方、このヨシャパテのこの、ユダ王国に悪い影響を与えることになってしまったんです。まあ、大きな原因はヨシャパテは、このすべてのことにおいて主に尋ねることをしなかったんです。なので、この罠に陥ってしまったんです。このアハブの娘を、めとるということによって。まあ、神様に尋ねてなかったこの結婚ですね。神様の導きによってなさ、導きではないこの結婚を通して、この罠に陥ってしまったんです。ヨシャパテ。で、実はアラム王っていうのは、このアラム王がいますね。このアラム王は、この北イスラエルと手を組んで、南のこのヨシャパテ、この南の王国、ユダ王国を攻撃したかったんです。そのような国だったんです、北イスラエルは。で、北イスラエルはアラム王にこの銀と金を送ったんですね。まあ、アラム王っていうのは、ただこの金や銀をもらうだけのこの目的ですね。それで、まあ、このお金をもらうことによって、どの国と仲良くするかを決める、そのような王だったんです、アラムは。2節です。何年か経って後、彼がサマリアに下ってアハブのもとに行った時、アハブは彼および彼と共にいた民のために、おびただしい羊や群れの牛の群れをほふった上、彼を誘い込んでラモテ・ギルアデに攻め上らせようとした。で、なんと34カ国を手を組んで、このイスラエルの王国を攻撃しようとしたこともあるんです。で、その時アラム王は、まあ、イスラエルに負けましたね。なぜならその時イスラエルは主に助け求めたからで、その時イスラエルが勝利しました。で、その時イスラエル王はアラム王の10万の兵士、軍勢に勝利したんです。で、ベンハダっては、この私の、父があなたたちから取ったこの町々をあなたに返すから、私を殺さないでくれと言いました。その時にこの王はこの殺さなかったんです。シャパテがアハブと手を組む時に、この主に尋めの求めませんでした。2節、何年か経って後、彼がサマリアに下ってアハブのもとに行った時、アハブかは彼はおよび彼と共に民のためにおびただしい羊や牛の群れをほふった上、彼を誘い込んでラモテ・ギルアデに攻め上らせようとした。下ってっていう字を文字を見てください。この下ってっていうのは、このイスラエルの土地からするとちょっとありえないことなんです。で、ヨシャパテというのは、富と誉れと豊かさが与えられているヨシャパテにはと書いています。で、この霊的な意味、このサマリアに下ってというこの霊的な意味は、で、この霊的上とか、この下ってっていうのは、この霊的上とか悪いという意味なんです。このヨシャパテのこの霊的な状態は決していいものではありませんでした。この落ちていたんです。で、悪い王の方向にこの進んでいるということなんです。この下ってというのは、この考え方やこの決断力というのは全て落ちていっていたんです。だから私たちもここから学べることはあります。で、私たちも神様からたくさんの恵み、豊かさを与えられますね。で、その時引き上げられることもあります。その時私たちは周りの友達に頼ってしまって、私たちはもはや主を求めることをしない、そのような状況があると思います。で、周りの友達もとても良くて、家庭も良くて、仕事も良くて、全てがいい状態の時に、私たちは、でも霊的な部分を私たちはもっと気をつけて見るべきです。私たちの霊が本当に下っていかないように。しかし、このヨシャパテ王はこのサマリアに下っていってしまったんです。まあ、例えば私たちの経済の状況があまり良くなくても、また家族の関係もまあまあな関係でも、でもその時私たちが主を求めれば、主は確かに私たちを引き上げてくださるのです。これをとても、いつも私たち、自分たちを自分自身は吟味するべきところです。で、私たちは影響されるべきではありません。私たちは影響する側にならないといけないです。ここはとても真理の意味が隠されています、この下ってっていうのは。 この十八章アハブっていうのは、このある罠に、アハブ王はユサパテによってこの罠にかかってしまいました。この二節、おびただしい羊や牛の群れをほふったる彼を誘い込んで、この誘い込んだんです。すみません。アハブは、このヨシャパテを罠に落ち、よ、よ、すみません。アハブはヨシャパテをこの罠に落とし入れたかったんです。なので、この羊や牛の群れを使って彼を誘い込みました。昔私がユースチームに奉仕していたときに、この友達のことについて、この若いユースたちに教えました。で、この友達について、この話したんですけども、例えばずっといつも一緒にいる友達は似てきますね。で、例えば私だったらヤシェンさん、とてもいい友達です。で、よく時間を過ごしたりします。しかし、ジョロンボク先生ですね、ある時私たちに言ったんです。で、もちろん私たちはたくさん友達がいて、この友達に頼ったり、いろんなことをしますけども、でも一番大切なことは、セルリーダー、また、牧師先生たち、この、権威者、霊的権威者の意見を聞くこともすごく大切なことです。もちろん、友達に相談したりすることももちろんいいことだとは思うんですけども、この私たちのこの中心には、このセルリーダー、また広報課、そして牧師先生がこの中心になるべきです。で、私たちにとって、神様が私たちについてどう考えてるかっていうのを、私たちはいつも考えないといけないんです。で、ヨシャパテはここを気にしなかったんです。主がどのようなことをこのヨシャパテについて思っているかっていうことは、彼は気にしなかったんです。これ4節から17節、これ三段落目です。このタイトルは、この三段落目のタイトルは、この私たちの、この先生、このヨシャパテの王にはもうもはや預言者がいないです。で、イスラエルの王は400人の預言者を召し集め、彼らに尋ねた。この預言者を召し集めてって書いてるんですけど、これ実は神様の、この主の預言者たちではなかったんです。この本当の預言者っていうのはいなかったです。しかし、ここに400人の預言者を召し集めたって書いてます。だ、もちろん彼らも主に尋ねてはいます。しかし、この実はこの400人の預言者っていうのは、この実は偶像バールを礼拝してたんです。だから彼らは本当のこの主の預言をすることはできないんです。そして、この400人のこの預言者は、登っていきなさい、戦いに行きなさいと言いました。しかし、ヨシャパテは言いました。他に預言者はいないのですか？主の預言者は他にいないのですか？6節ですね、と言いました。私たちも自分自身に聞くべきです。私たちは主の言葉を聞いているかどうかっていうのを自分で吟味しないといけないんです。で、ここでミカイアという預言者が登場します。7節です。で、このイスラエルの王アハブですね、このイスラエルの王はヨシャパテに答えた。他に預言者はいるんですけども、一人よこの預言者というのは、私たちが主の御心を求めることのできる、このね、一人、この、この人の、一人の預言者ですね。しかし、私は彼を憎んでいます。彼はいつも私について決していいことは預言せず、いつも悪いことばかり預言するからですと言ってます。これは、それはイスラム、あ、い、すいません。イムラの子、ミカヤですね。この悪い言葉ばかり預言する人、ミカヤ。そう、イスラエルの王は言いました。アハブは、いいことを聞きたいのか、悪いことだけを聞きたいのか、いいことだけを聞きたいのか、悪いことだけを聞きたいのか、この主の、この純粋な御言葉、本当に彼は聞きたいのかっていうのが、アハブにとっては、この主の御心は、主の御心の言葉は、このアハブにとってすごい悪い言葉だったんですね、この時。アハブの王の心はもう主から離れていました。主の言葉を聞ける、この状態ではなかったんです。私たちも、いつも主の御言葉に対して正しい態度で聞かなければいけないです。で、いつも私たちも主の言葉を使って、また主の言葉で私たちの兄弟姉妹を祝福していきましょう。次は4段落です。この17節、18節です。で、ミカヤは言ってます。それゆえ主の言葉を聞きなさい。で、その時、主はミカヤを通して言われます。敵であるベンハダテを殺すべきだったのに、殺さなかったということを主は語っています。実は、ベンハダテはこの嘘ついたね、イスラエルの王に。 この父からのまちまちをこれ返してあげると言ったんです。これ、この嘘を受け入れて、イスラエルはベンハダテを殺さなかったんです。なので主は仰せられました。で、主は仰せられました。イスラエルの王アハブは必ず滅ぼす。また、滅ぼされるべき、この殺されるべきベンハダテ王の代わりに、このイスラエルの王アハブを私は殺すと主は仰せられたんです。実はここでアハブは知ってたんです。この前のこの預言者によって、この私は死ぬかもしれないということを気づいてたんですね。そしてこの時の2人のヨシャパテとアハブ、彼らは死の言葉を聞きたかったんです。預言者たち同士、死の言葉を知りたかったんです。しかし、ここで誰も神様の御心を語るこの預言者はいなかったんです。そして、ヨシャパテとアハブは、このラムギルアテに、この攻め上っていきました。本当、登っていくべきではなかったのに、この二人の王は、この登っていったんです。なぜなら、主は、なんと、この主は、この偽りの霊を、彼らの周りで預言者たちに送ったので、この偽りの口でこのような登っていくっていう言葉を語らせてたんです、主が。しかし、その後に主はこの二人の王を憐んでくださって、このミカヤという本当の預言者を通して主は言葉を語られました。しかし、この二人の王様はこれ聞かなかったんです。23節見てください。すると、ケナの子ゼケティが近寄ってきて、マカヤの方を殴りつけていった。どの道を通って死の霊が私を離れていき、お前に語ったというのか。で、ケナの子ゼデキヤはすごく不思議だったんです。なぜ死の霊が私を離れていき、このミカヤに臨んだのか。そして、この主はミカヤを通して語られたのか。で、その後、ミカヤはすごく面白い答えをしています。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。で、このケナの子ゼデキヤは主の霊がなかったので、この分別力がなかったので、このような間違った予言しかできなかったんです。で、主に用いられたいと思うこの預言者は、私たちはいつも神様を求めなければいけません。この預言者というのは神様の心を知るべきです。いつも主を求めないといけないです。いつも神様によって、この主の言葉によってこの預言をしなければならないです。もし私たちが、主の霊が私たちのうちに亡きならば、私たちの肉によって、私たちの願望によって言葉を語ってしまうこと、危険性があるんです。で、預言者というのは、また特に預言という賜物を持っている人は、私たち自分の話したい言葉で話すのではなくて、本当に神様によって、本当に主の言葉によって、本当主の霊によって語らなければならないです。で、この第二歴代史の18章の時代は、この主の霊によって語る預言者の話は聞かずに、この自分たちの聞きたい預言者の言葉を聞く、この二人の王様。で、私たちがこの主を求めるときに、必ず主の言葉が実現するんです。しかし、このヨシャパテ・アハブはミカヤの予言を聞かなかったのです。で、アハブはヨシャパテを騙して、ヨシャパテに戦うに行かせるようにしました。で、この戦いの時にアラムの王は自分の配下に命じて言いました。兵や将校と戦う、ただイスラエルの王を目指して戦えと言いました、アラムは。しかし、その時、戦車隊長たちはヨシャパテを見たとき、あれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼を取り囲んで戦おうとした。すると、ヨシャパテは助けを叫び求めた。すると、主は彼を助けられた。神は彼らから離れるように仕向けられた。この時に、主を求めたときに、主は彼を助けてくださいました。預言者はヨシャパテは死なないと語りました。しかし、この前にこの預言者は、このイスラエルは自分たちの牧者を失ってしまうと予言しています。で、33節。ところが、一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当てと草摺の間を射抜いたと書いています。これは偶然だと思いますか？これは偶然だとは思いません。ちょうどたまたま当たった、そう思いますか？いえ、違います。これは偶然ではないです。これは主の御手です。これは神様からの懲らしめです。で、イスラエルの王アハブは死んでしまったんです。主は預言者を通して、イスラエルの牧者はいなくなると予言していますから。 そしてイスラエルの王国は羊飼いがいなくなるとそのようになってしまったんです。で、34節ですね。イスラエルの王はアラムに向かって夕方まで戦車の中に立っていたが、日没のところになって死んだ。これ私たちもよく考えないといけないです。私たちは本当に主を求めているんでしょう、求めているんでしょうか、それともヨシャパテのようにもともとまあ良かったんですけど、あだからどんどん主に求めなくて、そして最終的にはとても大きい過ちを犯す、そのようなことになるんでしょ、なるのでしょうか。私たちは本当に気をつけないといけないです。例えば職場で誰かと一緒にビジネスをやりたい、なんか重要な決断をするときに、私たちは本当に主の言葉、この主の預言者に尋ね求めるでしょうか。私たちは本当にこれを検討すべきです。私たちは自分の意思によって選択するべきではありません。それとも自分の耳に心地いい言葉を選んでしまう、それもとても危険なことです。そして預言の賜物を持っている人々は本当に主の言葉によって、主の御心によって預言しなければなりません。で、ミカヤははっきりと言います。主の言葉を聞きなさい。ミカヤは自分の話したい言葉を話したんじゃなくて、主の言葉を聞きなさいと言っています。私たちも本当に神様の御言葉を聞きたかったら、本当に耳を開いて神様の声を聞きたかったら、私たちはもっと主に求めるべきです。この正しい心を持っていつも神様を求めるべきです。そうすると神様は私たちに語ってくださいます。主は必ず私たちに語ってくださいます。そして実現します。まあ、イスラエルのため確かにたくさんの過ちがあります。過ちを犯しています。しかしいつも神様はイスラエルを見守ってくださっています。そして主のイスラエルの導きは止まったことありません。で、その当時のイスラエルに教えたかったこと、そして現在私たちに教えたかったこと、どのようなことがあるのでしょうか。私たちがどんな人であろうか関係ありません。私たちが主に求めるとき、主に尋ねるとき、神様は絶対私たちに語ってくださいます。で、18章、この本当の預言者、私たちはどのように主の言葉を聞くべきかというのは、私たちはいつも考えなければなります。主が私たちを祝福してくださいますように。で、モーニングディボーションはここまでです。皆さん立ち上がって賛美していきましょう。